こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月25日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは車輪の再発明。二つ目のニュースは最後のゼロデイ J-break 滝ゼロ円。三つ目のニュースはオーサイを使って Linux SMB 実装のリモートゼロデイを発見。4つ目のニュースは、もっと科学に資金を。5つ目のニュースは、アレジのロードウォーのロジスティクスです。今日のニュースは、あなたが日々の業務で直面するかもしれない問題から、未来のテクノロジーの方向性まで多岐にわたります。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。チャリンの再発明です。この記事ではソフトウェア開発における車輪の再発明について議論されています。一般的には既存のものを使い回すべきだと言われますが、この記事ではあえて車輪を再発明することでより深く理解し、新たな発見があるかもしれないと主張しています。例えば、文字列処理やパースのライブラリを自分で実装してみることで、既存のライブラリのトレード、オフや限界が見えてくるかもしれません。また、独自の解決策が既存のものよりも特定のニーズに適している可能性もあります。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、特定のニッチな分野で車輪の再発明を行った経験を語っています。既存の技術に満足せず、独自の解決策を追求した結果、非常に優れた成果が得られたそうです。また、別のユーザーは、不要な依存関係を避けるために、車輪の再発明を行うべきだと主張しています。ライブラリは、多くの異なるシナリオに対応するために、肥大化していることがあり、自分のユースケースに特化したシンプルな実装の方が、効率的な場合があるからです。
次のニュースです。Touchy the last jailbreak 最後の Zero Day Jailbreak です。この記事は iOS 13.0 から 13.5 に影響を与えた Tacky Zeron と呼ばれる古いジェイルブレイクエクスプロイトについて解説しています。このエクスプロイトは当時最新の iOS バージョンに影響を与えた Day、Zero Day として公開され、Apple が1週間後にこのバグに対するパッチをリリースするほど重要なものでした。興味深いことに、このエクスプロイトは実際には筆者とその都民、人によって、ゼロデイとして公開される前に、1デイ、1デイとして利用されていたそうです。このバグは、Apple が過去に修正したはずの脆弱性が iOS 12.4 で再発したことに気づいたジェイルブレイク作者によって発見されました。彼は Apple が回帰テスト、以前に修正されたバグが再発していないかを確認するテストを十分に行っていないことを示唆しています。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、Apple がジェイルブレイクに対して100万ドルを支払うようになったという噂に言及し、これは自由市場における価格の下限であると述べています。別のユーザーは、Apple がデバイスをルート化する方法をすべて封じ込めることで、ジェイルブレイク開発者によって無償で発見された脆弱性を修正するという素晴らしい戦略を採用していると指摘しています。
次のニュースです。I used O3 to find a remote zero day in the Linux SMB implementation. O3 を使って Linux SMB 実装のリモートゼロデイを発見です。この記事では、著者が OpenAI の OSI モデルを使用して、Linux カーネルの SMB 実装にリモートゼロデイ脆弱性 CVE-2025-378999 を発見した経緯が説明されています。KSMBD は、ネットワーク経由でファイルを共有するために、カーネル空間に SMB サインプロトコルを実装する Linux カーネルサーバーです。脆弱性は SMB ログオフコマンドのハンドラーの use after free に存在します。この脆弱性を理解するには、サーバーへの同時接続、および特定の状況下で、それらが様々なオブジェクトを共有する方法について推論する必要があります。LLM、 大規模言語モデルによって発見された同様の脆弱性に関するこの議論は初めてであると考えられています。
ハッカーニュースのコミュニティでは、どうでしょうか。あるユーザーは、著者によるプロジェクト構成の実践、特にシステムプロンプト背景情報、補助的な指示のために個別のプロンプトファイルを作成し、それを LLM で実行することに有用性を生み出しています。別のユーザーは記事で引用されているシグナル体ノイズ比が約150であることに言及しています。著者はコードベースに精通しているため、ノイズからシグナルをトリアージすることができます。この部分を自動化することが今後の大きな成果につながるだろうと述べています。
次のニュースです。Please these fund a circle に資金へ。この記事では、COVID-19 パンデミックからの脱却には、効果的なワクチン、治療法、または優れた検査、追跡体制が必要であると述べられています。著者は、政府が研究開発にもっと資金を投入することを望んでいますが、現状では民間セクターや慈善活動が政府の役割を代替するしかないと考えています。科学者たちは、この危機から私たちを救い出す腰とができる存在であり、彼らに必要なのは資金と人脈です。投資家や寄付者はパンデミックに対処するための科学的な取り組みに焦点と資金をシフトすることを検討すべきです。また、将来のパンデミックに備えるためにも、新たなウイルスに対する防御策を迅速に開発する必要があります。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？あるユーザーは、テクノロジーエリートたちが科学研究費を削減しようとする政府に屈していることを指摘し、皮肉を込めてこの記事にコメントしています。また、別のユーザーは、科学研究への資金提供には、長寿、防衛、経済成長、技術革新、災害からの回復力、雇用創出、科学技術の進歩、環境問題への対処、国家の主権維持など、多くの正当な理由があると主張しています。
次のニュースに instead, the logistics of road war in the wasteland. アルデンロードウォーのロジスティクス。この記事では、マッドマックスのような終末後の世界における車両船のロジスティクスについて考察されています。映画に登場するウォーリグと呼ばれる大型車両や改造された自動車、バイクなどがどのように資源をめぐる戦いを繰り広げているのかを分析しています。記事では、これらの設定における戦争モデルの問題点を指摘し、より現実的な代替案を提示することで、現代の軍事ロジスティクスについても考察しています。
ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？記事の最初のコメントにもあるように、あるユーザーは、ガソリンは誰が生成しているのかという疑問を呈しています。また別のユーザーは、電気こそが終末後の世界であろうとなかろうと、技術的な自立性を可能にする唯一の技術であると主張しています。農村部の住民は、オンサイトでの電力生成によって、住宅及び農業エネルギー消費のすべてをサポートできるはずだと述べています。
さて本日のハッカーボイスでは、車輪の再発明、最後のゼロデイジェイルブレイク滝ゼロエン、汚水を使って Linux SMB 実装のリモートゼロデイを発見、もっと科学に資金を、アレジのロードウォーのロジスティクスという5つのニュースをお届けしました。次回のハッカーボイスでは、どんなテクノロジーの話題が飛び出すでしょうか。ではまた次回。2025年5月25日のハッカーボイスでした。